はい、じゃあ次続きまして、名前が次は情報提供の、セッションですけども、IPv 用アドレス枯渇移転制度開始前後で経路がどう変わったかという内容で、エンジテクニケーションズの吉田さんの方から、お話をいただきます。今データコピー中です。少々お待ちはい、すみません、お待たせしました。それでは吉田さん、よろしくお願いします。
はい、エキリコミュニケーションズの吉田です。よろしくお願いします。なんか、前を見てると、グロートの方ばかりなので、なんかもう、ノリで喋っていこうかなという感じになってきましたが、はい、ちょっとお時間いただきまして、IPv アドレス、発出しましたという、お話、だいぶ昔ですよね、7年前くらいの話なんですけども、それから、経路情報、いろいろ IPv 用のアドレス移転とか、ファイナルスラッシュ8とか、いろいろ、新しいアドレス空間も出てきたりしているので、ちょっとざっと見てどんな感じなのかなというところを、ちょっと軽く、はい、今日はちょっとご紹介できればいいかなと思ってまして、あと、なんかちょっと別の機会があれば、もうちょっと真面目に、継続的にちょっと調べていこうかなというふうに思っていますので、ちょっとまずは触りで今日はこんな感じなのかなというところをお伝えできればいいかなと思っています。で、これあれですよね、今日皆さん見られている何回かも見てるかもしれませんが、APNIC 一番最初にこれ見たAP2 のところですね、ちょうど7年前に復活しました。で、ちょっと今日ここを、軽くちょっと見てみたいなと思います。で、なんでかというと、この他の2条はまだそんなに傾向とか出てない可能性があるのかなと思ったので、まずはちょっと AP2 のところを見ていきたいなというふうに、思っています。で、これ7年前のCIPミーティングの自分の資料で、当時38万経路ぐらいしかなかったんですね。今もう多いんですけど、38万経路ぐらいって言ってる時点でもうちょっとやばくて昔はもう全然数万経路だったんですけど、なんかこう少なく感じちゃうなというふうにちょっと改めて思いましたと。はい、で、そのですね、2年前にちょっと大胆に私たち予測してまして、 ちょっと軽く半分自慢じゃないですけど、はい、あのちょっとご紹介したいと思います。2011年の2年前なので2009年の時なんですけど、大体この辺、30万キロぐらいだったんですね、当時。で、それがどんな感じになるかっていう、大体ちょっともう皆さんどうなのかって聞きたいっていう話なので、ちょっと予測をしていたんですけども、大体まあ予測の幅とかちょっと持たせていただき、このぐらいになりますよっていうふうに出してたんですけど、結局ほぼドンピシャで、何を難しいことも計算せず、まあ、統計的にこんな感じで伸びるんじゃないかっていうところをざっと出しただけで、つまりその枯渇とかのですね、まあ、影響、ちょっと今日のまあほぼコンクルージョンになっちゃうんですけど、まあ、あんま関係ないんですよね、正直。まあ、ざーっと全体感を見ると、まあ、これ2年前ぐらいの、経路予測ですけども、63万経路ぐらいになりますというふうに言ってて、12万数千キロで大体ほとんど変わってないですと、はい、いうような感じになってますよ。で、じゃあ今はどうなのっていうと、これあの丸く書いてあるところがちょうど7年前です。で、これもグラフ見ていただく通りも全然伸び続けてるんですね。つまり、はい、アドレス枯渇で要因はあるけれども従来通りに順調に伸びてますと、はい、あのこれが今日の結論ですという話で、もうなんか影響は微塵も感じさせず、まあ、これは世界全体の経路なので、まあ、他のリージョンの状況も、まあ、あるんですけど、まあ、至って変わってないんですというところで、今日これで終わりにしようかなと思ったんですが、さすがにちょっとあれなんで、ちょっとだけですね、あの、その、まあ、中身とか、ちょっと見るところをちょっと見てみましたので、ちょっとご紹介したいと思います。で、これ、APNIC の移転リストです。FTP で公開されてます。でまだ3000ぐらいに行っちゃったのが2000数百ぐらいです。あとで出たんですけども、でこういう感じで IPv、この上のところにケース番号とトランスファーもあって、ケース番号のリストがあって、IPv のリストがあって、これ、多分日本のアドレスも含んでますよね。はい、なので、JPNIC のアドレストランスファーを含む AP 地域の全トランスファーリストが、ずっと載ってます。でこれは見てたんですけど、でちょっと他の人、経路情報とつながるみたいな感じを。で、ちょっとあの普通に行くと面白くなるので、あのそうで2347経路、これが、先ほどの FTP に載っているプレフィックスの総数の経路数です。そんなに多くないですね、プレフィックスにすると。なんか、まあ、これ7年ぐらいずっとやってきて、このぐらいの移転の経路、あの移転としての、経路なので、まあ、その他いろいろあると思うんですけど、まあ、そこが2347経路になっています。でじゃあ経路情報を突合して、これ今ちょっと3パターン、これあのどれかが正解なんですけど、どれだと皆さん思いますか？この3つのうちどれかが正解なんですけど、要はあの2347経路を7年前の BGP に食わして、昭和 BGP みたいなのを叩いて、ちょっとレススペシフィックとかモアスペシフィックとかいろいろイグザクトマッチとか全部込みでどのぐらいの経路が出たかっていうのをちょっと三択なんですけど、そんなことしてる時間あるかな？はい、あのちょっと手を挙げていただきたいなと思います。1番の785だと思いました。はい、そうですね。はい、2番の2635だと思いました。はい、3番の8342もして、ですね。皆さん素晴らしいですね。はい、正解です。まあ大体プレフィックスに載ってる数と同じぐらいの情報数が、当時の7年前でもこのぐらいの経路に、なっているっていうのがあります。で、あの移転のアドレスってもともと何でしょう、あどこから本当に持ってきて自分で使うっていうのと、あとはその組織間でやり取りするっていうのが多分両方あると思うんで、まあそこら辺が混ざった経路っていうふうに考えていただければいいのかなと思います。こんな感じになっていて、7年前はこのぐらいのルート数でした。でこの中身のプレフィックスを見ると、まあスラッシュ24がほとんど、まあ、半分以上になっています。で22が多分その、移転のプレフィックスとしては20スラッシュ22なんですけど、流れてるルートとしては、まあ、そんなに遠くないです。スラッシュ24に細かく切ったりとかっていう人が非常に多くて、で全体の総数は、まあ、あの実際の移転のプレフィックスと実経路の数は、2000数百経路になっていますというような感じです。はい、でこれとある、まあ、スラッシュ16とか見てみるとですね、まあなんかいい感じで0123 細切りにしていただいていまして、総数で229経路あるしらし16を流している人がいて、簡単にこのぐらいの経路数になってしまいます。細かくしている人もいますし、病気の良い方もいますし、いろいろ事情はあると思うんですけど、簡単にある人がしらし16をちぎるとすぐ数百経路ぐらい増えちゃうというのが分かるかなと思います。はい、でじゃあ、NOW ですね、NOW、今の、経路で、じゃあさっきの同じプレフィックスをかましたらどのぐらいだと思いますか。はい、これもちょっと3択で手を挙げてください。1番の8323だと思いました。はい、2番の12256だと思いました。3番の16878だと思いました。結構割れましたね。2番が多分一番ちょっと多かったかなと思うんですけど、1番目のですね、8323、そんなに多くないんですよね、思ったほど。で、これ、もともとずっと前から流れ続けてて、移転されて移転した新しい組織でも同じように流れてる経路もありますし、なくなったり、また増えたりとか、結構、イリートでは結構あるんですけど、総数で見ると、1万経路もいかないですよね。今の現 APNIC の FTP のデータの2347のプリフィックスで、7年ぐらいずっと移転をやり続けているので、それを今の BGP にかまして、このぐらいっていう、そんなもんって言っちゃそんなもんかって感覚がまひてるかもしれないんですけど、そのぐらいの経路数でしたというところがすごい分かりました。これはまずあくまで APNIC 地域の状況というのを、ご認識いただければと思います。で、じゃあこの中身を見てみると、先ほどの割合よりもスラッシュ24が増えています。で、22も、元のプレフィックスの、移転のアドレスに、ちょっと多くなるぐらいの数にはなってきたんですけれども、かなり24にシフトしていて、なので少し実利をちゃんとし始めたかなというところが分かります。で、その7年前の時の経路っていうのは、だいたいスラッシュ24、50数パーセントでは、だいたい今のほとんど BGP の経路の、ほぼ50数パーセント、だいたい今の全体の経路の割合とも同じぐらいなので、ちょっとやっぱり真面目に少し V4 を最後使っていきたいなっていうふうに思っている方が利用されているのかなというふうに見えます。はい、で、じゃあこの7年間で、2635から8323に変わりました。じゃあこれ一体どういう意味なの、何を意味するのかなっていうのを、大体3倍ぐらいになってるんですね。で、この3倍ぐらいになったルートっていうのは、一体どのぐらいのものというふうに捉えればいいんだろうっていうところを、ちょっと見てみたいと思います。で、これはちょっとこの後ろの方で見にくいかもしれないです、細かいんですけども、これずっとですね、20年前ぐらいからアジア地域の、アジア地域に割り振られてる、例えば202とか203とかのスラッシュ24の数をずっとプロットしてます。で、スラッシュ24の数っていうのは、約今10万ルートぐらいですね、アジアのスラッシュ24の数っていうのが今10万ルートぐらいです。去年の年末で9万4000いくらって書いてあるんですけど、大体今10万ルートぐらいになってます。で、スラ24の割合って全体の半分なんで、倍にすると大体アジアの地域の経路数なので20万経路ぐらいというふうに、思っていただければいいのかなと思います。こんな感じで、スラッシュ24ってずっと増え続けてますというのが、分かります。で、これ先ほどの移転の経路と、じゃあアジア全体の経路を、プロットします。で、結局アジア全体は大体もう10万以上伸びてますね。で、先ほどの移転の経路って、数千経路ぐらいしか伸びてなくて、そんなに移転が何かその全体の経路の増加にこう大きな影響を与えてるかっていうと、そうでもないっていうふうに言えるのかなというふうには思います。で、ただし増加率だけを見ると、全体の経路の伸びよりも3倍以上なので若干多いです。で、まだ2635とかの、ルートの数なんで、そんなに伸びていかないかもしれないんですけど、これは例えば1万とかになると、3万4万とかするかもしれないというような感じで、その移転の、 っぱり行われる回数とか、理由によってだいぶちょっと変わってくる可能性はあるんですけども、お前は見てる限りは、まあ、あんまりそのインテルのアドレスっていうのが、全体の経路上につながっていくようには見えないかなというふうに思います。というのがまずちょっと一つでした。で、あのスラッシュ、先ほど言ったちょっとスラッシュ24、これはずっと私がもう十数年経路を追ってるんですけども、スラ24っていうのは、ここの時点でですね、去年の末で37万ぐらいでした。で、全体のルートで67万ぐらいなんで、まあ、半分以上スラッシュ24というのがあります。で、割合もだいたい50数パーセントぐらいがスラ24になっていますというところなんですけど、もう一個、非常に顕著な傾向があるのは103スラッシュ8です。で、これは7年前ぐらいから、まあ、伸び伸び伸びてきたんですけども、今もう1万8000ぐらいのスラ24がもうすでにあります。で、皆さんご存じの方多いと思うんですけど、アジア地域で202とか203からアドレス始まって、210点台で、次60何点台かな、はい、っていう感じで、この昔のアドレスブロックも、ずっとプロットしてあるんですけども、この経路ですら着々と伸びてるんですね。で、いろいろその返却したアドレスを再割り振りしてるとか、いろんな要因がある、多分細かく切っているとかいろいろあると思うんですけど、結局何かやっぱ特定のブリック103だけちょっと特殊です。非常にこんだけちょっとずっとグラフみたいなの私も多分記憶なくて、これだけもダントツ、もう今2万ぐらい全体の経路でいってると思うんですけど、スラ24だけではすでにこのぐらいになっていて、その他の経路もですね、伸びてるんですね。なので何かに偏ってるとか、そういった形で経路が伸びているわけではなさそうです。なので、まあ、ずっと従来から使ったアドレスを、まあ、もうちょっと細かくしてみるとか、そういったことが、結構ずっと行われていて、まあ、それがやっぱり経路増につながっているっていうのがなんとなくこれを見ていたところで、ライフも、185スラ8でしたっけ、ラフサイドのスラ8で、ライフ地域も、今スラッシュ24すでに1万3000ぐらいになってます。で、その2つだけ合わせても3万経路ぐらいスラ24になっていて、この2つはやっぱりかなり特殊に細かい経路が伸びているみたいなのが、まあ、なので これだけはちょっと特殊で、その経路増の要因にはつながっているというふうに言えるんですけども、まあ、それ以外も増えているというのがかなり今ずっとこれを継続した、状況になっているというところかなと思います。で、先ほどのやつにちょっとその103ちょっと追加したんですけども、まあ、とはいってもやっぱり依然この全体の経路の伸びからするとまあそこそこ伸びてるんですけど、まあこれもそのうち打ち止めになりますし、まあ、やっぱり今の既存の伸びっていうのがなかなかまだ収まらないので、まあ、それがやっぱり全体の経路上につながっているっていうのは総論としてはいるのかなと思います。で、ただちょっとまだいろんな変動要素もあると思いますので、そのあたりは、ちょっと注力して、注意して見ていく必要があるのかなというふうには思います。ので、まあまりですね、結局まあ大きなところは今の伸びの、増加率っていうのが、まあ、移転に伴う、まあ、移転を、まあ、契機になる場合もありますけども、そのまま伸びているっていうのが必要かなと思います。で、じゃあこれ今後どうなるのかというところだと思います。で、103スラ8は、まあ、打ち止めになります。で、まだ報告されてないけどあります。で、割り振りも多分終わってないです。なので、まあ、伸びていって3万経路ぐらいには当然なるのかなというふうに思います。で、まあ、あと、じゃあ、これ一番難しいんですけど、じゃあこの増加って、まあ、ワールドワイドでいつ収束するのっていうのは、ちょっと難しいんですけど、昔これもちょっと予測したので、これもですね、統計的に予測しただけなんで、何も根拠があまりないんですけど、これも2年前ぐらいにちょっと予測をしてみました。で、まあ、簡単に言うと、まあ、100万件ぐらいに多分なると思いました。はい、っていうのが何の根拠もない結論なんですけどこれ難しいんですよね。なんかもうあまりに変動要素もありますし、世の中の情勢も変わりますし、じゃあ V6 になったらとかっていうのはあるので、まあ、V6 促進と併用と強固に日本を位置するっていうこの3つを書いたんですけど、まあ、まだ今は まあ、6になってきているのかもしれませんが、まあ、そうは言ってもいずれ V1 も、まあ、以前増えてきているような状況なので、まあ、この辺は、まあ、ちょっと私は勝手に予測しまして、まあ、100万件ぐらいになっちゃうのかなっていう気がするので、まあ、ルーター、メモリーとか V6 も含めて、まあ、そのぐらいの準備はやっぱり将来は必要なのかなというふうには思います。はい、ということで、ちょっともざわって言いましたけども、まあ、結論として一応挙げさせていただいたのは、統括っていうものはですね、まあ、変動抑止の主要因ではないのかなというふうには言えるかと思います。で、従来の、細切れの経路というのは増加している。で、103ですね、まあ、これも今はすごい伸びてますけども、まあ、いずれ収束するので、まあ、その他の要因のところをちょっと見ていく必要があるかなと。で、最後は100万経路ぐらい。まあ、ちょっと見てみたいですよね。100万経路ね。はい、というところで。はい、そのぐらいにはなるので、皆さん、心とルーターの準備をしていただければいいのかなというふうに思います。はい、すみません、長くなりました。以上でございます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それでは、拍手。それでは、ご質問、コメントとありましたら、お願いします。
非常に楽しい話をありがとうございます。ちょっと似たような質問がありまして、さっき103のスラッシュ20の方がすごく増えているという話をいただいたんですけど、イメージ的には103って22で持っていく人が多いような気がするんですけど、それでもそのバファンチーってな
るのめちゃめちゃちぎってます。
なるほど、ありがとうございます。で、もう一点は移転の話で、結論的には移転が経路像にはそれほど、まあ、要因が一つであるけどメインの要因じゃないよねというような風な結論かと思ったんですけど、例えば IPV6 で移転を許したときどうなると思いますか。はい、
V6 の移転ですか。
この感じで言うと経路にはそんなにインパクトはないと思っていいのか、それとも
V6 のアドレスの移転を
OK にすると、例えば30取って32を他の人に移転するとか、そんなこと平気でやりだすような気がすると思うと、どれぐらい経路的にインパクトがあるのかなと、ちょっと V を変える必要がすごく難しいような気がするんですけど、
はい、V をともしかしたらあまり変わらないかなと思うのは、その4も、まあ、枯渇しちゃった後はどこかから持ってきてますと。で、枯渇する前って、まあ、普通に洗えるから回ってます。で、そこで多分もらいどころがどこかっていう違いだけで、あとその使い方とかをなんか大きく変えてるっていうことは、まあ、ないかなと思うので、6のアドレスが枯渇したらちょっと状況変わるかもしれないですけど、現状あるっていうものと、あとはそれをどこから守ってくるっていうのと、まあ、その情報の出元というかもらい方の違いだけで、それをじゃあどう使うかっていうその経路情報に対するインパクトっていうのは、まあ、変わらないのかなっていうのはちょっとなんとなく V を見てると、はい、推測できるような気がします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ深井さん、じゃあ
逆にはこんな情報あるんだけどとか、そういうのを、はい、ぜひ時間がもし許すものが教えていただければと思います。
すみません、ご講演ありがとうございます。とても参考になりました。ちょっと気になったんですけど、移転、先ほどの話で移転されたアドレスによって経路はそんなに、増えないと、まあ多少しか増えないという話がありましたけど、移転するために経路を半分に切ってってやったりする人がもしかして多いんじゃないかなと。そうすると移転されたアドレスによる影響なくても移転のためにちぎって増えることがあるんじゃないかなと思うんですけど、そこって何か調べたことあります？
それも多分紛れてると思うんですよね。
202とか3に入ってるのかな、
はいはい、でそれも、まあ、元々使ってないアドレスを、まあ、使い出してちぎって使うっていうのと、まあ講義で言うと一緒なのかなと思ってまあ考えてもいいのかなと思うんです。なのでおっしゃる通り、はい、そういう細切れにしかとも16の 一部のスラッシュなんか18とかチケットが買えば、その中で今そのものいっぱいちぎるとすごいなって、まあ、それはあの影響としてはあると思うんですけど、まあ、見てる限りはそこまでちょっとひどいケースは
あ、そんなないです
か、あんまりなさそうかなって。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、この他ご質問等ありますか。はい、じゃあこれでこのセッションの終わりにしたいと思います。吉田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。